皆さん、おはようございます。今日も御言葉を通して神様からのメッセージをいただいていきましょう。まず今日の聖書箇所を簡単にまとめてみたいと思います。ここではミカヤという預言者が出てきます。ミカヤは他の預言者と少し違っていました。どのように違っていたかというと、王が望むようなことを語るのではなく、神様が語られるままに語ろうと決めた預言者だったのです。彼はアハブ王の願いとは裏腹に、アハブ王が神様に従わなかったので滅びてしまうということを預言しました。そのことによって王は怒って彼を獄屋に入れますけれども、それでもミカヤはその預言することを決してやめませんでした。ではこの今日の聖書箇所から私たちは神様がどのようなお方なのか、また私たちとどのように関わられるお方なのかをご一緒に考えてみたいと思います。ここではミカヤの姿とまた他の預言者の姿のとを比べながら、神様はどのような人に、どのような態度を持つ人に心を語られるのか、またどのような時には神様の御声が聞こえなくなってしまうのかをご一緒に考えてみたいと思います。
列王記第1、22章13節から28節。さてミカヤを呼びに行った使いの者はミカヤに告げて言った。いいですか、お願いです。預言者たちは口を揃えて王に対して良いことを述べています。お願いですから、あなたも皆と全く同じように語り良いことを述べてください。するとミカヤは答えた。主は生きておられる。主が私に告げられることをそのまま述べよう。彼が王のもとに着くと王は彼に言った。ミカヤ、私たちはラモテギルアデに戦いに行くべきだろうか、それともやめるべきだろうか。すると彼は王に答えた。攻め上って勝利を得なさい。主は王の手にこれを渡されます。すると王は彼に言った。一体私が何度あなたに誓わせたら、あなたは主の名によって真実だけを私に告げるようになるのか。彼は答えた。私は全イスラエルが山々に散らされているのを見た。まるで飼い主のいない羊の群れのように。その時主は仰せられた。彼らには主人がいない。彼らをおのおのその家に無事に返さなければならない。するとミカヤは言った。それゆえ主の言葉を聞きなさい。私は主が御座に座り、天の万軍がその右左に立っているのを見ました。その時主は仰せられました。誰かアハブを惑わして攻め上らせ、ラモテギルアデで倒れさせる者はいないか。するとあれこれと答えがありました。
まずミカヤではない預言者たちにが陥ってしまった罠について考えてみたいと思います。13節を見ると、このミカヤを呼びに行った使いの者がこのように言っています。お願いですから、あなたも皆と全く同じように語り良いことを述べてください。これが私たちに対してサタンがそそのかす誘惑であり、また私たちがすぐに陥ってしまう罠であります。私たちが御心を聞き取ることができなくなるのはどのような時でしょうか。この使者の人が述べているように、私たちがみんなと同じことをしようとする時、また良いことを言おうとする時です。一つずつ見ていきたいと思いますけれども、この時はみんな預言者たちが、集められた預言者たちがいたんですけれども、誰も神様が願われることか何かを伺うよりは、みんなと同じことをしようとしていました。自分だけ全く違うことを言ったりしてはいけない。また、その場の空気に合わせて、うまく合わせていかなければならないということに神経が集中していたわけです。ですから、それを乱そうとするミカヤに対して、使いの者もみんなと全く同じようにしてくださいと、願ったわけです。ここに私たちが陥る罠があります。私たちは みんなと同じようにしようとするときに神様の御心を聞く耳を失ってしまいます。私たちはみんなと合わせるのではなく、神様が願われることをする必要があります。使徒の働きの5章29節にはこのように使徒たちは宣言しています。人に従うより神に従うべきです。このような態度で神様が願われることを自分は行おう、また周りの状況がどうであっても、またみんなが自分と違うことをしてても神様が願われるならば自分はそれをしようと固く決心することが大切です。また2番目に良いことを言うように願っています。良いことというのは一体誰にとって良いことなのでしょうか。ここでは王にとって良いことでした。つまり相手にとって都合のいいこと、相手が嫌がらないようなことを語ってほしいというふうに言われています。私たちも相手の願うことを語った方が自分も気持ちがよく、また相手も気持ちがいいということが分かっているので、このような罠に陥ってしまうことがあります。しかし本当に危ない人に対して、本当にこう崖を目の前にした人に対して、本当にそこに崖があると言わなくて、ただ気持ちいいことだけを優先してしまったらどうなってしまうでしょうか。その相手の人は崖から落ちてしまいます。ですから本当にこう必要なことを語ること、相手が喜ぶことではなく、本当に大切なことをもちろん愛を持って語ることが私たちは大切です。このようなアドバイスと全く逆な態度を取ったミカヤは、神様の御心をはっきりと捕まえて、またそれを大胆に語ることができました。このミカヤの模範を見てみたいと思います。14節にはミカヤははっきりとこのように語っています。主は生きておられる。主が私に告げられることをそのまま述べよう。まず、王の言葉より、また王の願うことよりも、主が告げられることを私はまず聞きましょう。そうでなければ私は何も決めません。どうするかは初めに決めてしまいませんということです。そして聞いたならばどうするのでしょうか。そのまま述べようと言っています。決して付け加えることもなく、また水増しして微妙にごまかしてしまうのでもなく、神様が願っておられることを私はそのまま告げますというふうに語りました。このような心の姿勢を持つときに、神様はその人にはっきりと御心を語ってくださいます。私たちがまず他の人と合わせたり、また相手の望むことを願うことを一旦放棄して、神様が何て言っているかをまず聞きましょう。そして、聞いたならばはっきりとそれをそのまま伝えましょう。御心通りに従いましょうという決意をするときに、他の預言者たちが惑わされた惑わしに惑わされることなく、ミカヤははっきりと神様の御心を捕まえて、そしてそれを王に告げることができたわけです。私たちもこのような心ではっきりと神様の御心に従っていく必要があります。ミカヤは初めからこのような態度をすることができていたのでしょうか。もっと前から、もっと小さなことからミカヤはこのような態度を貫いていました。小さなことを尋ねられるたびに、私は神様の願っていることだけを語りますという態度だったので、このような大きな舞台でもはっきりと神様の御心だけを語ることができたわけです。私たちは小さなことから神様が願っているということを知ったならば、すぐにその通りに行う、そのような姿勢が必要です。そうするならば、それが少しずつ訓練されていって、また神様にチューニングが合っていって、すぐに神様の御心を捕まえることができ、また自分が願わないとき、自分が自分の意思と反するとき、そのようなことを語られたときにも神様に従い通すことができるようになります。一つ、例話をお話ししたいんですけれども、アメリカのレイクウッドチャーチという大きな教会の牧師であるジョエル・オースティンという人がいます。この牧師先生が大きなメッセージを準備して語って、一仕事終えて、よかったと思って安心して、 やっと食事を取ることにしました。それで、レストランに行ったんですけれども、ウェイトレスがとても失礼な態度だったんですね。すごく何度も、すごくこう嫌そうな態度で注文を受けたり、またやっと注文したのに今度は全く料理が来なくて、他の人が、自分より後に入った人が先に料理を食べていて、文句を言うとまた嫌そうに、もう一度戻っていって、やっと肉が来たと思ったら、本当にそれがすごく冷めていて硬くて、あ、本当にこう腹が立ったわけですね。そしてもうこれは本当にこう最悪だと思って帰ろうとしたんですけれども、帰り際に帰ろうとしたら神様に止められました。チップを払いなさいというふうに言われたんですね。で、この先生は何を言っているんだと、こんな人に、こんなサービスにチップを払う必要がなんかないんだと思ったんですけれども、でもまあ神様がおっしゃるので、じゃあいくら払えばいいですかと言ったら、20ドルだと言われたんですね。それで、とってもそんなバカなと思ったんですけれども、しかし、こう、神様に従うことにしました。この先生は帰り際にこのウェイトレスににこやかに笑って、ありがとうと言って、ごちそうさまでしたと言って、20ドルを出して、チップを払って帰りました。すると、どういうことが起こったでしょうか。数週間後に、この先生は手紙を受け取りました。そのウェイトレスの方からの手紙でした。実は、この自分も自分の家族もずっと神様から離れていたんですけれども、でも本当にその先生の笑顔と、またそのチップに、こう、とても感動して、ああ、自分には本当に神様の愛が必要だったんだ、ということを思い出して、今、自分も自分の家族も、あなたの、この先生の教会に通っていますよ、という手紙だったんですね。これを読んで、ジョエル・オースティン先生は、あ、本当に神様に従ってよかった、と思いました。普通であれば、みんなと同じ行動を取るのであれば、怒って、全くチップを払わないで帰ったでしょうし、また、こう相手に合わせて、相手の状況に合わせて自分の行動を決めていたかもしれませんけれども、この小さなことから神様がしなさいと言われる通りに従っていくときに、神様が働いてくださることを少しずつ体験するようになります。今日、小さなことから神様がしなさいという声に耳を傾けて、またそれに従っていきましょう。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない
女の男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・